皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファのメンバーは田中です。
そして、JH1 オスカーシエラブラボーの小浜です。
まあ梅雨ですね。
もうすごい降ってますね。
たくさん雨が降りますけども、まあ、6月になりましてですね、奈良君は高校3年生ということで受験でございますので。
そうですね、
大事な時期なので、この先お休みをするということでございます。
頑張ってください。
ですから頑張ってください。自分たち言わないとね、このおじさん2人でやらなきゃいけないんでね。
そうなんですよね。
そうなんです。じゃあ頑張りましょうね。
頑張りましょう。
佐藤パーツ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
QSY59 コンタクトブルー湘南 78.5。
大好き航空無線。
5月の29日にですね、
はい、
お昼頃、都心をですね、ブルーインパルスが飛んだんですよね。
飛んだんですよね。
飛んだんですよ。都心を中心にですね、あの新型コロナウイルス感染症に対応中の医療従事者の皆様とか、また活躍される皆様に感謝を込めてということで、ブルーインパルスが飛んだんでございますよ。ね、で私が住んでます西東京市っていうのはブルーインパルスが離陸する入間基地までだいたい15キロぐらい。
なるほど。
それでね、ブルーインパルスが編隊飛行するという都心までがだいたい22キロぐらいあるんですよ。ということで、ベストポジションではないかと、無線を聞いてみようじゃないかということにしたわけです。
これね、当日あの飛ぶよっていうのはあらかじめ知ってたんですか？
はい、数日前かな、前の日かなんかにニュースかなんかで見ましたね。
あ、そうだったんですね。なるほど。
それなので狙っていまして、当日は天気も良かったので、さあじゃあやる、あの気に行きましょう、うちにいてもなんだから見たいですねっていう気持ちもありまして、天気もいいので外に飛び出しました、
はいはい。
その時使った受信機がこの MVT9000 というですね、これ知らないでしょ。ユピテルっていうメーカーなんですよ。
ユピテルは知ってますけども、この無線機は初めて見ましたね。
そうですか、もうユピテルっていうとね、今受信機作ってなくて、ね、ドラレコの、
あ、ね、そっか、
そうドラレコ
知ってたんだ、
ドラレコのメーカーになっちゃいましたよね今ね。
確かにそうだ、
ドラレコとしては非常に有名なメーカーなんですが、昔はこういうねユピテルという受信機を作ってましてね。
なるほど。
この MVT9000 っていうのはね、これ買ったのは私はもう24、5年前ぐらいになると思います、かなり古いんですけども、その当時でも結構いい値段がしました。
高いんですかこれ？
ね、定価はね7、8万だったのかな、で買った値段は、ね、5万円弱ぐらいだと思います。
いやでも高いです
ね高いだけに、ね、非常に高性能でしてね、
はい、
まあスキャンスピードは速い、感度はいい、音もいい、だから了解度もとってもいいということでね、未だに使っております。古いんでね、時々周波数がですねちょっとあのドット抜けしてですね、5だか0だか分からないとかそういうとこが出てあったりするんですけども、まあ、時々直ったりするので、
ほうほうほうほう
使ってます。
え、機種名がこれ
MVT9000 と言います。
あー、もうあれですよ田中さん、明日からヤフオクこれ高値で取引ですよ
出ますかねでこの9000の後にですね、この改良型に9000何、 A だったかな忘れましたけど、この中に 反転飛和装置の解読機が入ったやつが出たんですけども、
なるほど、ね、
それがちょっと高かったのかな、よく覚えてませんけども、うん、私はそれが入ってない MVT9000 という無線、うん、あの受信機を使ってます、
うん、
でアンテナはですね、今小浜さん見せてますけど、このロッドアンテナ、
そうですね、ロッドアンテナですね、
ロッドアンテナなんです。これはね、ジャンクでどっかから拾ってきたこの BNC コネクタに、うんうん、やっぱりジャンクで多分ね、お昔ハンフェアで買ったんですけどね、このちょっと細身の、まあ50センチぐらいあるかな、このロッドアンテナをうまくこう つけましてね、自分で作ったんですけど、うんうん、このアンテナを使いました。
なるほど。
このね、ロッドアンテナがなんで私好きかっていうとですね、
はい、
普通 の売ってるアンテナ、まあいろんなメーカーさんが出してるアンテナってコイルが入ってるでしょ。
まあ短縮なんですよね。
そうなんですよ、
うん、
コイルが入ったりするとね、ある周波数でこうあの感度が悪くなったりしますんでね、
うん、
このロッドアンテナだとそういう俯瞰地帯の周波数がないので、
自分でね長さ調節したらいいですもんね。
そうなんです、
うん、
なのでこのロッドアンテナ欠かせない。
なるほど。
大好きなんです、
うんうん、
伸ばしたり縮めたりこれでいけると、
これで大体の周波数全部カバーできちゃう、
カバーできるということで。
なるほど、
はい、この MVT9000 と自作のロッドアンテナで、
うん、
これを持ちましてね、ちょっと空が見える近くに行って、
はい、
受信をいたしました。
はいはい。
でこの MVT9000 の中にはですね、イルマ基地の周波数を全部入れまして、そこをスキャンかけました。
なるほど。
バンバンバンバンスキャンを回しましてね、受信をいたしました、そうしましたらね、聞こえてきましたよ。
あ、そうですか、
うん、イルマ基地のね GCA っていう、まあ、周波数の種類があるんですけど、うん、GCA で管制から指示が出たりですね、うん、それからブルーインパルスが離陸した後はですね、うん、イルマの UHF のタワーの周波数があるんですけども、
はいはい、
こことブルーインパルスは更新してて、こんなの聞こえました。
あ、なるほど。
結構ね強く聞こえましたよ。
へ、
うん、ですが無線だけではなくて、やっぱり見たいじゃないですか。
どうです、
せっかくですから見たいですよね。
西東京来ました？
ね、飛ばないです。うちの方は飛ばないです。
やっぱなんか飛行ルートのやつがね、後から新聞に載ったんですけども。
はい、載ってました載ってました。
そうですよね、こっちの方来てないですよね。
来ないです。イルマから飛び立ってちょうど和光とかあの辺を通って行って、都内の方、まあ、練馬の辺を抜けて都内に行ったんだと思うんですけども、
うんうんうんうん、
ですから西東京からすると、まあ、北の方向ですね、ずっと双眼鏡を持ってって見てたわけですよ、
うんうんうん、
そうしました、見えました。時々スモーク出したりしてましたんで ね、
なるほどね、
見えまして、それをずっと追っかけて双眼鏡で見つつ、
うん、
そしてまた真東を見て、
はい、
まあ、スカイツリー方向とかいろいろ見てたら、やっぱスモーク出しながら飛んでたもんですから、
うんうん、
一生懸命双眼鏡で見てました、
うんうん、
ただ双眼鏡で一生懸命見ないと、見失うとですね、
うん、
今度スモークを止められちゃうと全然どこにいるか分かんなくなるので。
あ、なるほど。
一生懸命双眼鏡で見てましたら、今度無線機をいじることができなくなりましてね。
どうしたんですか？
あ、無線機はもうスキャンしたまんま
つ
けっぱなしだったもんですから。
あ、そうかそうか。
まあ、時々更新の内容は聞こえてたんですけども、まあ、それが、最初に更新したイルマのタワーだったのか、その後どっかの周波数に移ったのか、全然見ることができませんでした。
あ、そうなんだ、
うんうん、
へえ。
ただね、ブルーインパルス東京の都心の上空を2周した後、うん、イルマの方向に帰っていったんですけども、
うん、
その時はですね、イルマのタワーと交信がありまして、うん、2周したことを告げました、
うん、
その後タワーの方から、ねぎらいの言葉がありましたね。
あ、
この辺の交信が聞いたのは楽しかったです。
なるほど、うん、それはもう聞かないと分かんない内容ですよね。そうですね、
これが聞けたっていうのは面白かったなと思いますけどね。
うーん、
で、あの小浜さんも今、ブルーインパルス飛んだのを前のニュースだとで分かったんですか？
そうなんですよ。
あ、そうですか。
仕事でね、建物の中にずっといましたよ。
あ、そうですか。残念でしたね、うん、
残念でした。
で、うちに帰りましてね、あの娘たちは夕方テレビでニュース見てまして、ブルーインパルスのニュース見てたんですよ、
はい、
あ、今日こんなのやったんだなんてやっぱり出ました。
そうですね、
うん、
あのね、後で知ったのがね、ネットで、
うん、
ブルーインパルス下手くず写真大会なんかね、みんな写真でこうこんなの撮りましたって出すんだけども、すっごい隅っこの方に写ってないとか、なんか煙しか写ってないような写真ばっかし撮ったのあって、あ、面白いなと思ってみたんですけど。
そうですか。
ブルーインパルス見たかったですね。
見たかったですか。で、娘たちがニュース見てたんで、うん、今父ちゃんね、あ、今日はね、父ちゃんね、無線機と双眼鏡を持ってね、外に見に行ってきたんだよって言ったら、
うん、
そんな装備を持って見に行くなんて恥ずかしいでしょ と言われてしまいました。
あらあら。
さあでは音楽に参りましょう、
はい、
ということで今日の演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊が演奏いたします。
はい、
ウィゴーというこれワンピースのテーマですね、う
ん、なるほどね。
これを聴いていただきます。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりましたけども、
はい、
今日はですねちょっと、いい真空管アンプがありまして、でそのアンプの真空管の予備ですね、
はい、
とかなんかいろいろとこれからなんか面白そうなこれ使えるんじゃないかなとかいうような真空管買ったのがこうボックスの中にこう保存してありまして、それをちょっと持ってきました。
お
まずはね、
いいですね、
はい、真空管のアンプなんですけども、うん、回路図とか載ってなくて、まあ、ただユーザーズマニュアルしかないんですけど、
はいはい、
まあ、でも最後の方にどんな製品
が
書いてますね。
スペックが載って
ます ね, てますね。
どうぞ。まあね、オーディオアンプはスペックじゃ分からないっていう
まあ、ね、
実は聞いてみると全然音が違うっていうのがあるんで、まあでもこれで、まあ、あの何ワット出るか、まあ、18ワットですかね、
うん、
出るって分かりますね。
まあそれでね一応予備の玉ということで、
はい、
こういうこれ知ってます、
はい、なんだかあのプチプチに車当てるんでよく分かんない。
出しますか出しますか。
あの、うん、これがこの取説に書いてある
その玉ですか。それの玉 の, あの予備として買ったもんですね。
なんですね。
まあもう古いもんでね。
KT88 かな。
あ、そうです。KT88 だった
んですね。
KT88 が何本か。
形としては KT88 みたいになりますね。
ええ
ー。はい。なんとか講師って書いてますか。中国のやつですね。
はい。もう中国がね、一時期この安い真空管アンプいっぱい。どうですか。懐かしそうに。
いやいやいや、 KT88 の形はしておりますけども、このロゴが中国っぽいなと思って。
ああそうですか。GTKT88SV、
はい、
AKA の 6550A って書いてありますね。これでも中国じゃないんじゃないかな。
中国じゃないぞこれ。
どっか書いてあるかな。
いやこれ中国っぽいと。
カルフォルニア。
本当？
マッチカルフォルニア。
カルフォルニア。
ああでもどこかは書いてないか。サンフランシスコカリフォルニアグルーブチューブス。どうでしょうか。グルーブチューブス、あの知ってる方いましたらこの素性を教えてほしいんですけども。
知らねえなこれ。本当はサンフランシスコって書いてますけどね。
箱にはね、箱がついてるんですよこれ、
はい。
なんか綺麗なね。
はい、でもこれ箱からしてね、これギターアンプの。
そうですね、
だからこれギターアンプのあれオーディオメーカーじゃなくてギターアンプ用に作った玉ですね。
グループチューブス LLC、The American Tube Company since 1979ですね。
あ、そうですか。
はい、
じゃあ本当にアメリカ製の。
あ、うん、まあ、業者がアメリカで作ってるのは分かんないです
よ。ああ、そう、そういうことですね。
ひょっとしたら、はいはい、あのスロバキアとかあっちの方で作ってるのかもしれないですけども、
あのよくあります、アメリカで選別するというのよくある。
そうそうそうそうそう、なんかそんな感じがありますね。
まあ中国玉じゃなければスロバキアは優秀ですから。
まあ KT88 がね、
うん、好きですね。
いやあのね
ビーム缶好きです。
多分ビーム缶あの一番傷むんで、あのちょっと多めに色と買っとこうみたいなね。
あ、これ中国って書いてますね。
もう書いてますねこれは。
メイドインチャイナですね。
これをなんか何ですか、メーカーは何て書いてますか。
メーカーはエレクトロンチューブとしか書いてない
んです。あ、そうですか。
ちょっとねこうやって触るとここの厚みとここの厚みタブが違うんでずれてる。
そこのそこのところが、あ、本当だ、
中国製だな。
そこの差し込むところはずれてるこれ。メイドインチャイナって書いてありますね。
はい、
はい、まあ、こういうのね、うんうん、まあ、中国確かにね、もう今真空管作ってるところってロシア、スロバキア、 中国、
中国
他どっかあります？ルーマニアとか作ってんのかな。
いやもう、いわゆる昔の共産圏っていうと本当に共産圏じゃなくなりましたんで
ね。そうね、これは 56706N3 って書いてますね。 6N3 ロシア艦かな、
ミニチュア艦ですね。
ミニチュア艦ですね、
はい、
はい、
これはもう電圧増幅艦ですね。ちっちゃいですからね、
まあうちが使うにはちょうどいいのかなっていう。
そうですね、
ですけどね、
はい、
作ってるところ分かんないですね、これね。
字が小さく、
字が小さいし薄いし、もうハゲてるしね、分かんないですね。こんなのがあったりとかですね、いっぱいあるんですけど、もうこれがすんごいいっぱい。 JN の6005、まあこれあの結構使われてることが多
い。いいですね、ジャンのやつ
はまあ安心できるとか、米軍規格のね、はい、これ
はいいですね。
どこでなってますかね、それ。
小さくて見えない。
G になってますね。
じゃあこれは宝ですね。
これはね、ゼネラルエレクトリックスの
いいやつですよ。これはいいですよ、ゼネラルエレクト
リックス。なんかね、こっちに赤い箱がありましたね、
はい、それもいいですね。
これなんだろう、
それもちょっといい感じで。
バキュームチューブ、買っときながらもう忘れちゃって、箱に入っちゃうとね、もう大事に取っておいてあまり見ないもんなんで。これなんだろう、
いい感じですね。
なんか良さげな感じですよ、これ。綺麗な、
うん、あ、綺麗、これはいい。
ね、これプリンターで使ってるくて 12X7A。
あ、 12X
です
ね。 12X ですか。
あ、でもメールにチャイナになってます。
チャイナですか。
どうですか、どこになって
ます。 12X は見えない。
あ、分かんないな、これメーカ
ー見えない。
多分これね、真空管アンプのところで使われてるやつなんで、予備として買ったんですよ、うん、
これチャイナみたいですけど、
ね、なんかチャイナっぽいですよね、これね、
うん、これ 12X ですね、うん、まあこれは電圧管です
か。電圧管ですね、は
い、
使います、ね、まあ、そんな感じでですね、
はい、
なんかいろいろと、あ、なんかこんなところに無造作にあのペットボトルバコーンと半分に切って、いっぱい入ってるのがありますよ。これ何だったっけ。うん、何これ。
あ、それもなんか 12X、
あ、 12X ですね、これ 12X ね、はい、はい、そう同じですよ、こっちの方が綺麗だ。
あ、これはね、この刻印の仕方はね、ロシアか日本か、なんか日本っぽいよ。でも消えてるな。
そうなんですよね、こう今ね、中古で掘り起こしてる真空管ってみんなね、ラベルがね、何書いてるか分かんないんですよ。
逆に言うとね、こう消えちゃっても後で印刷するってこともできますからね、売るときに、ね、そういうやってる業者も見ますので気をつけないと。
これは、あ、日立って書いてあるわ。
ああ、そうですか、やっぱりそうね、
はい、12X7、
あの日本のは優秀ですからね。
日本
は宝ですよ、
宝ですね、うん、日本アメリカ製宝ですからね。
宝ですね、うん、
いやもう本当にね、なんかこうやってる、うん、こう使ってると本当に日本ってすごいんだなって思っちゃいますからね、うん、今度は何ですかね、これ同じかな。あ、
それも12、
あ、同じですね、うん、あ、同じならもういいでしょう、
うん、これは使う予定があって買ったわけです。
一応ね、使う予定があって、うん、そう、アンプの予備として買ったんですけども、うん、そのアンプ自体実はあんまり使ってなくて、
うん、そうですよ。そんなにね、電球じゃないから切れるもんじゃないしね。
そう、そんなね、うん、これ大体5000時間ぐらいかな、真空管って耐久ね、時間って。
そうですね、よくね、素人の人がフィラメントが切れるでしょって言うけど、そんな簡単にはいかれないんですよね。
ナショナル来た、
それ切れ、
なんで 12X ばっかり出てくるんだろう。
あ、これはいいですね、
ナショナル来たわ。なんか引いたって感じ。
これはいいですね、これはいい、
これはいいでしょう、
これはいい
ね、
これはいいね。
印刷もね、やっぱりナショナルだと綺麗だし、生き生きしてる、
うん、
やっぱりいい、
うん、いいですよ。
これが、はい、これがロシアとかになっちゃうとなんか、うん、なんか眠いなっていう感じの印刷になっちゃったりして。
そうそう、ナショナルって書いてある。
ナショナルいいね、うん、ナショナルいいですね、こんな感じでね、いいで、もう、まあ、こういう感じで、ね、なんか種類があんまりなかったですね。なんかやっぱりアンプのために買ったから。まあ
電圧管とパワー管と、
そうですね、はい、うん、本当はね、ハムフェアでいろんな種類買ってきたんですけどね。ここには入れてなかったですね。
でもこれ集めるのが趣味っていう感じですね、これ。 どっちかっていうとね、
もう買わんですよ。
もう買わん、
多分死ぬまでこれ使い切るの無理だと思うから。
いや買わんですよ、このままになると思います
よ。あれ
多分
あれ
多分だってこれをね、このタムを使ってね、これいっぱいあるからアンプ作ろうと思ったら2台か3台作れますもんね。
あ、一応ね、そう、回路を組んでみたいとは思ってるんですよ、うん、その真空管、その今あるアンプだけに使うんじゃなくて自分でも組み立てたいなとは思ってる、うんうん、んですけどね、なかなかね、
時間がね、なかなか時間ないですよ。
そうなんですよね、
うん、
うん、
そうですか。
まあ今日は真空管でした、はい、
はい、では音楽に参りましょう。ダコタムーン、デビッド・マシュートリオが演奏してます、どうぞ。
サトーパース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パンツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
トム線
超高音質スピーカーからレアな真空管を中心にオーディオパーツまで、マニアも満足する品揃えの通販サイト、オーディオマニアックス。マニアでなくても必見です。URL は living.me.jp、living.me.jp。今すぐ検索。きっといいものが見つかります。バイ、東亜無線電機株式会社。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
はい、メールいただきましたのでご紹介いたします。
ありがとうございます。
はじめましてです。毎回楽しくラジオ拝聴しております。課題に追われる高校2年生です。
あ、高校2年生ですね、はい。
私は無線の機材を持っているわけではなく、ラジオを聞くぐらいしかしてないのですが、皆様が楽しくお話しされているのを聞いていて、無線やってみたいと思いました。やってみたいとは思うのですが、何せ知識や財力がないため今はできませんが、毎回ラジオで少しずつ勉強して、いつかやってみたいです。新型コロナウイルス前の中ですが、どうかお体などをお気をつけください。長々と失礼いたしました、ということで、宮田レイさんという方からメールいただきました。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。レイさんという方はね、これ男の方も女の方もお名前使えるんですよね。
そうですね。
だから、うん、まあ高校生っておっしゃってるんだけど、YM さんなのか YL さんなのかわからないんですよ、
うんうん、
ね、
うん。
まあどちらにしてもですね、うん、とにかく無線やってみたいってことですから、ぜひやっていただきたいと思うんですよね。
ぜひチャレンジしていただきたいですね。
うん、今の4級は意外に簡単に取れます。昔よりもずっと簡単になります。
どう、やっぱり簡単になりましたかね。
簡単になりましたよ。
あ、そうですか、
まあね、あの僕らの電話系のとこ時より4級簡単になりまして、まあ、そうやってね、4級を増やすという策があったんだと思うんですけどね。
昔はあの、こういう何ですか、なんか豆たんじゃないか。
あ、そうそう、丸暗記、丸暗記みたいな、
丸暗記ってやつありましたよね、
うん、ありました、ありました、
うんうん、
ね、そういうのをで丸暗記して取った方もいるんですけど、まあ、今取れると思いますので、
うん、
まずはその従事者免許を取っていただいてですね、
うん、
で無線機とかですね、最初は贅沢しないで、うん、まあ、2万円ぐらいのハンディ無線機1台から始められてもいいんじゃないかと思うんですよ。
そうです ね, ね、楽しいです ね,
ね、財力がないとおっしゃってますけど、そのぐらいから始めると先々いろいろ楽しめる。
そうですね、
うん、で知識の方はこれはですね、開局していろいろやっていればだんだんとついてきますし、
うん、
でついてくれば今度はアンテナなんかを作ればですね、安くまた上げることができますんでね、
うんうん、
ぜひそういう風にして無線やっていただきたいと思いますが ね,、
うんうん、
ね、こうやってやってみたいっていう方は貴重ですよね。
そうですよ、う
ん、ね、うん、ぜひ私たちのラジオでよろしければ聞いていただいて
お願いします。
聞いていただいて参考にしていただきたいと思います。レイさん、ありがとうございました。QTH 書いていらっしゃらないのでステッカーをお送りすることはできないんですけども、
うん、
次回メールいただいたときはぜひ QTH など書いていただいて、そうしましたら QSI のステッカーをお送りしたいと思いますので、またお待ちしております。ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、エンディングでございますが、うん、もう次回は7月の放送なんですかね。
はい、もんですね、
夏、うん、やってくるんですけども、うん、まあ早くまず梅雨が終わってもらわないと、このマスク姿が辛い。
ちょっと辛いですねこれね、
うん、やっぱり辛いですよね。
辛い
暑いですし息苦しいですからね、うん、まあ梅雨が終わってもらって、それで、まあ、コロナがなくなっていただきたい。
そうね。
さあ最後に音楽です。ニワークのワルツという曲です、うん、パーシーフェイスオーケストラが演奏していますので、これ聞きながら皆様とお別れです。では皆さん、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。